ちょっと一点だけ訂正させていただきます。聖書朗読がヨハネの福音書となっておりますが、マタイの福音書の10章24節から27節になります。訂正いたします。ヨハネの福音書10章24節から27節、新約聖書の203ページになります。マタイだからそうか。新約聖書の、19ページになります。失礼しました。それではお読みいたします。マタイの福音書10章24節から27節、弟子は師以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は師のように、しもべは主人のようになければ主人のようになれば十分です。家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるのでしょうか、されるでしょうか。ですから彼らを、恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに進むものはないからです。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。それでは、聞いたことを題しまして、清香先生より、礼拝説教をいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。4月に入ってそれぞれ歩みにおいてですね、新しいことが始まった方々も多くおられると思います。進学や就職やあるいは進級、いろいろとあるかと思います。まあ、教会においても西宮教会に4名の方をですね、派遣したこともありまして、賛美リーダーのメンバーもですね、まあ、再編成されまして、デビューをする方だと思いますし、あるいはまた司会の方もですね、役員等も選ばれまして、デビューする者もいますけれども、それぞれに新しい歩みがですね、始まった、そんな年であることも思います。今朝はこのマタイの福音書をずっと読んでおりますけれども、今日のところ10章からです。まあ、何を言っているのか少し分かりにくいなという方もいらっしゃったわけですが、まあ、今日のところをですね、こう見てまいります。まあ、使徒が誰かをですね、何かに誘うときには、それこそいいことずくめの言葉を語り、そして乗せてですね、誘い出します。ですがイエス・キリストは弟子たちを派遣するにあたり、あれやこれやとこんないいことがあるという言葉ばかりを多く語りですね、送り出すということはしませんでした。むしろこれから弟子たちにはさまざまな迫害や困難が起こることを語られました。まあ、イエス・キリストは真実を語られたということでした。でもそのように言われると、当然弟子たちには、まあ、恐れが生まれてきます。弟子としてはですね、弟子となって宣教に出ていくことはそんなに大変なことなのかと、まあ、不安になったり、あるいは時には自分に果たしてそれができるだろうかとさえ思ってしまうこともあります。まあ、そのような弟子たちに対してキリストは 24節以降で恐れてはならないという言葉を何度か繰り返して語られます。その最初がこの24節から27節にあります。まず一つは、弟子は師のように、弟子は先生のようにはようにということがあります。イエス・キリストは、弟子は師以上のものでなく、しもべも主人以上のものではありません。そのことを語ります。まあ、ここでキリストは、キリストと弟子たちとの関係、また私たちとの関係についてですね、それは師と弟子、主人としもべの関係にあると言われました。そしてそのことのゆえに、弟子たちは当然このさまざまな困難に出会うということを言うわけです。すなわち師である、主人であるイエス・キリストが人々から迫害されたならば、その弟子である者もしもべである者も同じように迫害を受け、困難な道を歩むことになりますよというわけです。まあ、それは至極当然なことであり、確かにそうだと言えるかと思います。そしてここでは、弟子は師以上のものでなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は師のように、しもべは主人のようになれば十分ですと言われていますけれども、どういうことなのかなとなります。これは弟子はその先生よりも優れた人物にはなれないよということでは決してないわけですね。そうではなくて、弟子やしもべは主人や師と同じように、同等に人々からのさまざまな迫害や困難なことを受けますよということでした。私たちの師であり主人であるイエス・キリストは人々から妬まれ、憎まれ、あるいはあざけられ、捨てられました。そしてついには十字架につけられたわけです。それなのに、その弟子である者、しもべである者が人々から歓待されたり、喜んで迎えられたり、褒められたりすることはないというわけです。そしてキリストと同じようなさまざまな苦しみに出会うといいます。ただし、死であるキリスト以上の迫害に遭い、あるいは苦しむことはないとも言われます。弟子は死以上のものではないからということがあります。そして人々はキリストのことをここでベルゼブルと呼ぶとあります。家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうかとあります。このベルゼブルというのはですね、じゃあ何かとなるわけですが、まあ、これは悪霊の頭ということであり、その言葉の意味は本当にですね、このサタンの別名として呼ばれるわけですけれども、その家の主人という、そんな意味合いの言葉です。ですからこれは本当に悪霊の頭、サタンの別名として言われるわけです。そして人々はイエス・キリストがさまざまな奇跡を行われたときに、あれはですね、悪霊の頭であって、悪霊の力によってその奇跡を行っているんだというふうにですね、あざけっていたということが聖書にあります。ならば人々はキリストをですね、さまざまなひどい言葉で罵り、あざけったように、キリストの弟子たちにも、クリスチャンたちにも同じように罵り、あざけることもあると言われるわけですね。確かにその家の主人が悪事を働くとですね、その家族も罵られたりしますけれども、本当にそのようにですね、クリスチャンたちもさまざまにキリストと同じように迫害を受ける、そのことを語る警告の言葉でもあったわけです。キリストの弟子たちも、 そして私たちもキリスト以上のものではなく、キリストと同じように苦しめられるということでした。まあ、キリストはこのようにも言われました。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。しもべは主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害します。ということでした。確かにキリストの弟子たちの生涯を見てもそのことがあります。ペテロもキリストと同じように、十字架につかられ迫害の中で殉教の死を遂げたわけですね。まあ、このように信仰のためにさまざまな迫害を受けたとしても、まあ、何ら驚くべきことではないと、これから使わされる弟子たちにキリストはその覚悟をさせるわけです。そして次には、恐れないようにということがあります。キリストが言われたのは、ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので、表されないものはなく、隠されているもので、知られずに済むものはないからですと言われました。キリストは恐れるなとまず言われましたけれども、なぜそんなことを言われるんだろうか。なぜ恐れるなと言うんだろうかとあります。まあ、これは今日の箇所、また来週見るところでも繰り返されることですけれども、恐れるなということでした。今日の箇所では、なぜなのか、それは福音は必ず表されるものだからだということがあります。ここでキリストが覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないと言われました。何を言わんとしているのかなとなるかと思いますが、これは迫害の中であったとしても、神の言葉、福音は隠せ、覆せるものではないということでした。たとえ迫害を恐れて福音を隠そうとしても、福音には力があり、神の言葉には力があり、必ず表されるということでした。マグマのような本当にエネルギーの塊は何かの中に入れて隠そうとしてもそれはできないで必ず現れてくる。救いの福音もそうであるというわけです。聖書の中で神の言葉は生きていて力がありとあります。閉じ込めようとしても閉じ込めることのできない、そんな神の言葉、福音の力があるということでした。ですから、信仰者がですね、恐れのゆえに語ることをやめようとしても、語ることをとどまろうとしても、救いの福音はですね、力があり、必ず表されてくるものであり、そしてそのゆえに語らずには折れないものだというわけですね。福音を知った者としてその福音を語らずに折れなくなるということでした。聖書にアモスという預言者が出てきています。で、彼はこんなふうに告白します。獅子が、ライオンが吠える。誰が恐れないでいられよう。神である主が語られる。誰が預言しないでおられようとあります。神が語られる。ならば誰がその言葉をですね、本当にこう、とどめおくことができるだろうか、できないというわけです。語らないでは折れないという、押し出されるようにして語るようになると言います。キリストを信じ、救われ、その喜びを知った者は、それを抑えることができないで、その喜びのゆえに人々に語らずには折れないというわけです。使徒パウロも告白をしています。私が福音を述べ伝えても、私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら、私は災いに遭いますとあります。パウロが福音を述べ伝える、神の言葉を伝えるのは、 それをしたからといって誇りにはならない。そうせずにはいられないんだというわけです。ですから、このようにも語りますが、私は信じています。それゆえに語りますと言います。信じたならば語らずには折れない。それがこのところで言われます。イエス・キリストがこのように言われますけれども、明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているもので、あらわにされたいもの、されないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありませんと言います。明かりはですね、隠すためではなく、人々の前に出て輝かすべきものである。同じように神の言葉も福音も隠せるものではなくですね、また隠し寄せるものでもなく、力を持って外に現れてくる。そして弟子たちは、クリスチャンたちはそれを語るというわけです。そして三つ目には、伝えなさいとあります。27節ですが、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさいとあります。まあ、わかるわけですけれども、どういう意味だろうかなとなるかもしれません。福音には力があり、覚醒を捨てるものではない。だからあなた方は語り伝えなさいと言います。まあ、このところで、私が暗闇であなた方に言うことをとあります。暗闇で言うこと。まあ、これは別に暗闇の中での悪の悪だくみということではありません。これは別に、文字通りに暗闇で密かに話すということではなく、人々の前で大声で話したことではない事柄をも語りなさいということでした。キリストが弟子たちに教えられた事柄、その事柄をですね、弟子たちに対して語られたその事柄をも語り伝えなさいということでした。そのようなことをですね、明るみに話しなさい。別にひそひそ話ということではなく、キリストからあなた方が聞いたことを、そのことを包み隠さず堂々とすべてを語りなさいということでした。さらにはここで、私が暗闇で聞いた あなた方に言うことを明るみに出しなさい。あなた方は耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさいともあります。キリストから聞いた事柄を堂々と明るみで語るだけではなく、屋上から言い広めなさい。キリストが弟子たちの耳元で語られたような事柄をも屋上で堂々とみんなに話しなさいというわけです。当時の家はこの屋上は平らであって、人々の集まりにも用いられていました。まあ、今日でも屋上がある家などは屋上でバーベキューをしたりして人々が集まることもあります。まあ、屋上はそんなところでした。そしてその多くの人々が集まるその屋上からですね、そして下を通る多くの人々に語り言い広めなさいというわけです。屋上から道行く人々にということですけれども、本当にそのことを声を大にして語れと言います。まあ、昔テレビで、高校生などが学校の屋上から好きな子に告白する、そういったものもありましたけれども、本当にその屋上から堂々とあなた方は福音を語りなさいということでした。いずれにしても弟子たちも私たちもそうですけれども、キリストから聞いたことを余すことなく伝えることでした。確かにキリストが語られた初めの時は弟子たちであり、少数の限られた者たちでした。でもそれを多くの人々に大っぴらに伝える中で、その福音はどんどん広まってきたわけです。そのようにあなた方はですね、伝えなさいと言われます。 こうして弟子たちはキリストの弟子としてキリストから使わされるわけですけれども、キリストと同じようにさまざまな困難に出会いますよと言い語り、その覚悟を求めました。現在のクリスチャンたちもそうであるかと思います。皆様それぞれクリスチャンとなったことで、時には家族や時にはさまざまなところからいろいろなことを言われ罵られることもあったかもしれませんけれども、本当にそのことはキリストが語られたその通りであるわけです。でもその中で恐れるのではなくと言われます。そして救いの福音は力があり、覚醒を仰せるものではなく表されるべきものであり、クリスチャンの使命は時が良くても悪くても御言葉を語るということでした。そのことにおいて恐れてはならないと、そのことをキリストは言われます。そしてこの続きの28節以降では、本当になぜ恐れないのか、さまざまなことをですね、キリストは弟子たちに語ります。それは恐れをですね、抱きやすい私たちへの言葉でもあるかと思います。お祈りをいたします。天の父は神様、今日の日ありがとうございます。神様、本当にイエス・キリストを信じる者は、信じる主であるキリストと同じようにさまざまな困難に出会うこともあります。でもその中で驚くのではなく、弟子は主と同じような道を歩むこと、本当にそのことをもう一度覚え覚悟できますように、そしてどうぞ福音を多くの人々に語り伝えるものとして立たせてくださいますようにお願いをいたします。お一人一人がそれぞれの使わされたところにあって、そのあなたの救いの福音を折に触れて語ることができますよう、どうぞ導いてください。感謝をし、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。